ラノ会ワイワイ by ネットワーク永田。
この番組はプロジェクト M の提供でお送りします。
少し早めなんですけれども、私が非常に鼻声でもありますので、早めに始めてしまおうっていうような感じで、出発してしまいました。さて今日はですね、ゲストをお迎えいただきました。
はい、
お連れいただいた、
はい
はい、あなたは、
はい、NPO 法人ネットワーク永田、石倉泰三です。
はい、
皆さんこんにちは。暑くなりましたね。
暑いですね。
ねえ、
言わんとこうと思ってもそうですけど、
ねえ、
でお隣の方は、
はいはい、FM のワイワイを聞いているお友達、改めましてこんにちは
帰りないんです、ごめんなさい、
帰りないのかな、
スタジオに誰もいない、
お兄さん帰っちゃおう、バイバイなんて
嘘嘘。信号
兄さんです。よろしくお願いします。
はい、妻のスター信号兄さんということですけれども、
はい、
妻生まれで妻で活動してるとばっかり思ってた、さっき違うっていうの、
はい、いや僕もそうやったね最初ね、うん、
どちらなんですか。
生まれは生まれた病院は栃木県なんですけども、
生まれた病院
病院だけ栃木県なんです。住まいは福島県郡山市で。小学校3年生9歳まで育ちました。そこからのスタートです。
ですぐに妻なんですか。
いや、そこからお父さんの仕事の転勤で、うん、福島から愛知県に行って、ああ、そこから、奈良に行って、で社会人になって大阪行って、いろいろあって実家戻って神戸にまた、はい、最終的に神戸に行きました。
いやでもこう転校するしていくと、はい、いじめって聞きますか。
ありましたね。
あるんだ
方言が、
あ、そうか、
東北弁からスタートして名古屋弁からの関西弁っていう、うん、しかも奈良ってまた関西弁のちょっと少し変化球の感じで、はい、
なるほどね。
なんかそこの何だべから何だかがやってなって、何々やんって変わりましたから、その辺で
ちゃうやんちゃうやん、
ちゃうちゃうね。いまだにちょっとだからちょっといろんな方言のイントネーションが混ざって、はい、いまだにちょっと、しかも神戸に来て、神戸もまだ独特のね、
そうです、
神戸弁だから、
そうそう神戸弁あるもんね。
もうごちゃまずのハイブリッドな、
なるほど。でもやっぱり東北にはいろんな思いがあるということでしょうか。
あ、そうですね。やっぱりもう一番物心ついた時のスタートだったので、うん、もうその頃の、まあ、今ね本当転校を繰り返しちゃった関係で、そうですね、やっぱり自分自身今ギターやってますけど、うん、音楽スタートしたのも東北その郡山だったんですね。
あ、そうです。
ちょうど郡山駅のとこまで家からもバスで30分ぐらい通って、うん、そこのヤマハピアノに通って、うん、そこで普通の幼児科のコースプラス作曲のコースを行ってて、それが最初の作詞作曲とか、うん、音楽歌ったりとかピアノ弾いたり楽器をするスタートだったの で、うん、でその頃やった経験で大人になってからまだこんなんやりたいなって思うようになったので、あれがなかったらこの信号兄さんはやってなかったと思う、うん、あ、
でもそんな結構小さい時ヤマハ行ったっていうのは、
はい、
実は私も嫌で嫌で嫌でしか
し、正直言うと当時はめちゃめちゃ嫌でした。車酔いが激しかったのもあって、うん、で別にピアノ嫌いじゃなかったけども、そのバスに乗るのが嫌で、うん、しかも金曜の夜だったのかな、金曜の夕方に見たいアニメのテレビ、
あ、
トランスフォーマーのアニメが、
トランスフォーマー
があって、
なるほど、
当時ビデオもなかったんでね、
あ、
そうそうそう、見たかったけど、
でもやっぱりふとこう音楽をやってみようと思ったのはやっぱり何かのきっかけですか。
2つ上のお兄ちゃんがいるんですけど、うん、お兄ちゃんが先にピアノやってて、うん、で自然にもう家にずっと生まれた時からピアノ、まあ、エレクトーンかな、うん、あったので、うん、まあ、ちっちゃい頃、まあ、こう遊んでるうちに、うん、お兄ちゃんが上手に弾くのを聞いて、うん、自分もやりたいなとは思ってました。
それがギターっていうのはまた何でですか。
ギターもその愛知県に引っ越した時に お兄ちゃんが先にクラシックギターを習い始めて、あそれいいなと思って見てて、でも自分はまあ遊ぶ程度しか分かんなくて、で中学の時かな、あの文化祭とかで友達とかがこうバンドとか弾き語りとかやってるのを見て、うわかっこいいなと思って、でちょうど自分もそうその中学、まあ、小学校6年ぐらいからそのいろんな音楽っていうかその、まあ、歌謡曲というかあの J-POP とかそういうアニメソングとか興味持ち出した時にあのやりたいなっていうので、最初多分一番ギター弾きたいなと思ったのはなんか洋楽だ、洋楽のあのミスタービッグの To Be With You って曲をやりたくなって、それを弾くためになんかギターを覚えた。
でもあの今はこうこのあのお写真を送っていただいたんですけれども、よいしょ、こんな風に動き回るじゃないですか。
そうですね。
なんでですか？
最初こういう歌のお兄さんみたいな活動を始めた時に、まあベースにあるのはね、そのイメージではその NHK とかもね、あのお兄さん番組とかってあるじゃないですか。で基本的にまあ弾き語りはねしてなくて、あの普通にこう歌いながら会場を動き回って、その普通のこのコンサートとかだと、まあステージがあってお客さんが客席に行ってっていう、あの対面方式で歌う人と聴く人だけども、自分がやりたかったのはそのいろんな会場でなんかそのああいうお兄さんの子供向け番組みたいに子供たちもごちゃ混ぜになって、あんなところあんな雰囲気を街のあちこちで作れないかなっていうので、だから正直あんまりこうがっちりしたステージがあってその上で歌うっていうのは正直ちょっと苦手で、どっちかっていうとあの商店街とかもうその辺の児童公園とか、なんだろう、幼稚園とかステージがないところに自分もあの音響機材を体に身につけて持ってっちゃって、
そうですよね、
もうあの予算がステージ組む予算がないっていう、そういうでもなんか盛り上げてくれる人呼びたい、低予算で呼びたいみたいな、そういう隙間産業を
低予算
狙いで、でもあの何も準備しなくても、あの一人そばをあんな雰囲気にできるよっていうので、
場所さえあればできる
んですね。だからよく永田で言うと新永田のあのおま、あの商店街のお祭りとかで、どこだそこは、
鉄人ですか、
そうですね、鉄人広場と、あと、六軒三越
商店街
と、あそこ、大正筋商店街とか、あの辺のイベントがあった時に、もうそこあの一切何もあのステージを用意せずに、僕が腰にスピーカーを身につけて歌いながら、歌いながら僕が移動してこう練り歩くっていうのをやって、
これに寄ってくるってね、
迷子とかあったら迷子のお知らせもするし、あの落とし物があったら落とし物こう組み下げで落とし物ですって言ったりとかで、イベント終わる時に皆さんなかなか帰らないんで、あのチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンって言ったら蛍の光出してあの追い出しもするっていう、そんなことをやってます。
なぜあの連なって汽車ポッポみたいな感じですよね、
そうですね、あれもね自然となんかね、自分でもいつ何がきっかけで始まったかも覚えてないんですけど、なんだろう、歌いながらみんなでこうパレードができるような仕組みを作りたいなって思った時に、じゃあパレードしようと思ったら自然となんか誰でもこの歌を聴いたら石ですに並ぶの何かなと思ったら、あじゃあ電車ごっこだなと思って、電車ごっこ、電車の歌誰でも知ってるのは、あ線路は続くよとこまで、線路は続くよとこまでを歌いながら、どんどんどんどん
会場の方に、ね、みんながいっぱいつながっていく
んだ、そうですね、で、あの最後の方なんかなんか分からんけど後ろついていくみ
たいな、そうそうそう、大体ね、あの何人かは事前にこうあの身内もね、あの用意しといてたまにあの本当にあのゼロ両編成一両編成で終わる時もあるんですねたまに失敗する、
あそうそういう時あります、
あります、恥ずかしいからなかなか終わるんで、でそれプラスね、その最近ちょっとであんまりね、あのテレビで見なくなったんですけど、あのエグザイルっていうね、
アーティストさんが、
あの最初の頃にチューチュートレインっていう
曲だ
ったり、こういうね、ぐるぐる回るパフォーマンスがあって、それを電車が越しながらみんなでやるっていうのをやりだしたら、結構それが看板パフォーマンスみたいな感じで自分の中ではなんで続けています。
石倉さんとはどこで出会ったんですか？
最初の出会いはね、おそらくシーパルスもやったんちゃうかな、
僕が聞いたのでは 僕あの第1回神戸マラソンを走ったんですけど、
お
その時に沿道で太蔵さんの奥様とハイタッチしたのが最初らしいです。
あのクララの旗が振ってたんちゃうかな、あの上りを、
うんうん
う
ん、
あそうか、
第1回かどっちかな、なので僕もあのね、あの時はギターはさすがに重いからウクレレを弾き語りしながら走ったんですね、42.19 たくさんのボランティアさん沿道で暑い中頑張ってるんですけども、はいはい、割と走ってる人もその取ったあのジュースのコップとかを、うん、なんかプロの人みたいにこう沿道にこう捨てちゃう人がいて、うんうんうん、ああよくマナーよくないなと思って、逆にこう走る側から頑張ってるボランティアさんを応援するぞっていうコンセプトでやりながら、うんうん、応援歌を歌いながら、もうあの給水ポイントのたびに血を砂が手を叩こうパンパンとかってやりながら、だから僕 42.195 キロですけど、こう 両側にあの給水ポイントあるから、うん、ジグザグジグザグしたから多分50キロ以上走ってるんですよ。ちゃんと乾燥をする。
あ
今はもう無理かな。
いやだけどあのやっぱりその視点っていうか、はい、目線というかそれがやっぱりあのこう街を元気にでいろんな人を元気に走れる人も走れない人もっていうことですね。
一応このコンセプトカラーのオレンジも一応これ太陽をイメージしてて、で神戸の須磨の子供たち、うんまあ、みんなを照らす太陽のような存在になりたいっていうね、うんうん
はい、
そんなの後付けのコンセプトがあります
。ここに何かな、はい、あのここにメッセージ、
須磨ますます好き信号兄さん
って、
ね、須磨の僕のこうキャッチコピーであ
って、
刺繍ですねそれ。
刺繍で、
はい、あほんまや。
本当最初に信号兄さん始めたちょうど何年かなあれ。本当自分が変な話30歳になった時にお兄さんって信号兄さんの名前を使って始めて、そろそろお兄それまではあの歌ってても自然と歌のお兄さんって言われたけども、30超えたらちょっと自分で名乗らないとなかなかできないなと思ってやった時に、ちょっとその時は須磨密着型歌のお兄さんっていうやる時に須磨ますます好きっていう歌をその時作って、でそれをちょっとキャッチコピーにして、たまにあの市議会選挙とかで須磨の立候補した議員さんがこれを使ってる時須磨ますます好きになる誰々で僕のフレーズですけど、
それどんどん突っ込まない
で、メガネもそのオレンジのメガネってなかなかないですよね。
そうですね、もうこれねあのやり始めたところは普通に通販で買えたんですけど、今これなんか販売終了になっちゃって、今これ一応これがスペアが5個ぐらいあるんですけど、だからそれが全部壊れたら引退。
なんで嘘
代わりのものを探します。
太蔵さん上手に合わせますね。
うん、もう嘘大好きやね。うん、嘘大好き。うん、
でこれあのどこでクララでやってるっていうやつですか？
これサクラ。
サクラ
で。うんうん。まあクララの
ね。の前でもやったことある。はいはい、の餅つき大会で。
そうそうね。
あの時も一切ステージは用意されず、うん、前の道をくぐる。
もうその場で。そうそう。
やるという。
で、あのこれがですね、意外なことに車椅子の方でも、それからあのこう何らかの障害をお持ちの方でも、こう連なっていくって結構できますよ、ね。
そうそう、できますできます。はい。
そうですね。ね、割と車椅子の皆さんの多い会場の方がやっぱ電車ごっこが電車っぽく見えるんで、どっちかっていうと主役になってますよね。
おなるほど、写真で見てもそうなる。でこれあのね、腰にスピーカーギター片手に10年っていうのが休日の姿は地元スターっていうので、休日じゃない平日は今、はい、プロペラさん、
はい、あの去年の去年4月からかな、ライフスペースプロペラで普段は、
はい、
あの真面目に働いて
る。いや真面目。
で職場でも職場のイベントで信号兄さんのコンサートも、3ヶ月に1回かな。
お
毎月はさすがにちょっと飽きるから、3ヶ月か4季節ごとに1回
やってる。いいな、うん、
そこでそういうのしていただくと大変嬉しいです
ね。嬉しい
ですね、はい、で王子動物園のテーマなんていうの、
それはね本当最初の頃に一瞬です
今ね王子動物園ちょっと問題になっていますけどね、
いろいろと、
うん、なかなかで妻のあの 水族園もいろいろ問題になっていますけれども、みんなが本当にあの、信号兄さんが言うようにそのステージがありきとか何か音響がありきではなくって、できることで楽しめるっていうようなそういうものがちょっと減ってきたような気がしますね。
そうですね、なおさらやっぱコロナの期間でイベントができなかったっていうのもあったので、
なるほど、
やっぱり僕も含めてそうですけど、やっぱあの、イベントがなくてその間にそれまでこういう、まあプロじゃないけど、なんかこう普段仕事しながら休日にイベントとかに出演してたような、そういうパフォーマンスやった人がちょっと減ったのかなっていう、で逆にまた今度新たちょうどその時に普通だったらその学生さんとかで、まあ、次のパフォーマーとかが出てくるきっかけもなんかなくなっちゃったかなっていう気がしてますね。活動期間がなくなっちゃったので、
ね、
なんか空白のね、
空白の3年間
そうですね、
ということです、
ね、僕も本当にね、あのそのままもう活動これで終わりかなって自分でも思ったぐらいだったので、
いやいや、あの例えば映画とかね、はい、それから、絵画にしてもでダンスパフォーマンスにしても、みんなそういうものがこう会場に来ちゃいけないとかってそういうふうになってしまって、で、ね、はい、でそれってアートですよね、大体がアートと言われるもの、芸術性が高いとか低いとかそういうことじゃなくて、なんかのみんな寄ってお楽しみ、手をつないでダンス踊るとか笑い合うっていう、それのない3年間っていうのは、
そうですね、
もう特に若い子なんかはすごく大きいんじゃないかな、
まあ、その分いい面もあって、そこがこうネット配信の方でのパフォーマンスが逆に増えて、そっちはまた幅が広がって、だからこれからコロナが収まったら、両方がね、あの実際対面とウェブ上とで、これがこうミックスしてまた新しい、
なるほどね、
逆に僕もどんどん自分の中のこういう時代に合わせて更新していかないと生き残れないかもしれないので、ね、そんなあの心配はしています。
何かやっぱり、ライブとプラス、まあ、あの遠くから見てらっしゃる方も一緒にズームで見れるとか、そういうこともできたりしますってことですよね。
そうですね、僕はその辺全然、ね、ちょっと、ね、できてなくて、よくね、本当 YouTube とか TikTok とかやったら、インスタとかね含めてやったらって言われたけども、なんか昔は結構そういうのねついてたんですけど、最近なんかもうめんどくさくなっちゃって昔はブログとか YouTube もようこまめに動画編集とかしてたなと思って、
アップしてたんですね、
もうなんかもう嫌
で、これですね、あの遠くに笑顔を届けとか、はい、私はあの2000人かなんかのギター、
ギター
っていうのをやられたじゃないですか、これ東日本へ届けっていうような、こういうようなことをこう思いつかれたっていうのは、やっぱり出身っていうこと、
出身っていうのが一番大きかったですね、まあ、本当最初は自分の主催じゃなくて他に主催者がいて、そこにあの手伝いで行く形だったんですけども、第1回のスマスイでのイルカのライブ館のあそこで開催して、で本当はあのそのまああの時上を向いて歩こうをみんなでギターで弾き語りして、で東北に応援のエールを届けようっていうので、あのそれプラス当日募金をして、集まったお金でギターを買って東北の学校とかに届けて、
なるほど、
まず現地にも行って弾き語りの教室をしてギターの弾き方を教えて、でそういう弾き語りで周りを元気にできる子どもたちを増やしに行こうっていう、そういう企画だったんですけど、
なるほど、いやいや、あのいろんなことをやっていてお元気っていうふうに思ってたんですけど、でもやっぱり自分自身にも大きなコロナの影響が出た、は
い、ね、本当にいろいろね、コロナの始まるスタートと同時に、あの普段の仕事をあの今のプロペラの1個前とか、あのいろいろあったんですけどね、転職とかしたのもあって、いろいろ生活環境も変わったっていうのもあって、でそれでいろいろその新しい会社でこれをする予定だったってことが全部白紙になったりとかして、
ああなるほど、
いろいろやってるうちに、その右耳が突発性難聴が起こって、一瞬だからもう全く聞こえなくなっちゃったんですね。でそこからいろいろ治療をして少し回復したけど 100% には戻らず、右耳が高音領域がもう3割ぐらいしか聞こえないので、聞こえない音域が全部あのノイズに耳鳴りというか、金属音みたいな ジジジジジジジっていう今も聞こえてますけど、
はい、でも高音域って今のこのやっぱり、マイクノイズみたいなやつですか？
あ、そうです、それに近い感じですね、うん、あのファックスがね受信するときはキーキーキーみたいな音が、うん、ずっと同じ音でもなくて、うん、その場所場所によって、うん、その時に多分聞こえない音域が、うん、あの音域というか音がそこに変換されるので、まあ、あの疲れてるときは大きくなるし、
人間の体って不思議ですよね。
でこれは無音だったら逆にね、うん、ありがたいんですけど、余計な音聞こえなかったら、うんね、これはだから最終的にもう慣れるしかないっていうのが実はから生まれた。
それに気づいてやっぱり耳鼻咽喉科に行かれたんですか？
あ、そうですね、もう早朝ね、すぐにもう嫁さんがあの突発性難聴だったらもう1時間でも早く行かなかったんで、
あ、そうなんだ。
あれも一応翌日に行ったけどそれでも遅かったってい
う。あ、そうなんですか。
本当に
早い方がいいんですよね。
それでも完治の確率は 6割ぐらいかな。
うーん、
いや、あの、こちらに来るインターンさんの中でも若い子なんですけれど、あの、どうしてここを選んだのって言ったら、あの、結構マイノリティを助けてるっていうので選んだって、うん、私もマイノリティなんですって言われて、うん、え、何がって言ったら、うん、補聴器つけてるんです。
あ、
でそれがね、聞こえる聞こえないっていうのだけが難聴ではない、うんうん、先ほど言われたようにこの帯域が聞こえないとか、
うんうんうんうん、
この帯域だけが大きくなるとか、いろいろあるみたいですね、
うん、そうですね、また個人差が、うん、まあ、僕の場合は、ね、左は全く異常がなかったんで、うんうんうんうん、こっちがね、あの、うん、ただこう例えば今の季節だとセミがないってないですか、
はいはいはい、
子供がセミ大好きで取りに行くんですけど、うん、あの泣いてる音聞こえるけどどこから聞こえるかが分からないで、本当に特定できなくて、困難しながらこうやって探して探してって言ってしないと、なんだろう、そのステレオ感覚っていうのかな。
いや本当にあのどこが一つちょっと怪我をしても本当に大変なことになるんですけど、さてここでですね、はい、せっかくギターをお持ちなので、なんか弾いていただいてもいいでしょうか。
そうですね、じゃあここで電車ごっこ運行したらどうなっちゃうんだろう、やってみますあえてやってみますどんな感じなのかな、ね、だからいつもだいたい、まあ、電車ごっこへ向けていく雰囲気としては、
うんうん、
まあ、ちょっとじゃああれから短めでちょっとね、
はい、
その雰囲気を作ってみると、だいたい最初はね、ね、幸せなのは手を叩こうから始まって、だいたいこんな感じ。幸せなら手を叩こう、パンパン、幸せなら手を叩こう、パンパン、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなで手を叩こう、パンパンって、いろいろ幸せな何しよう何しようやっていくうちに、あの幸せね、こうやってちょっと後ろ立ってます、
はいはい
ね、はい、で幸せならエグザイル、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなでエグザイルって言った後で、ここはあの出発進行って言って、生徒は続くよ、どこまでどんどんどんどんどん増えていくっていう中で待っております。
ずっと増えていく。
で最後はもうエグザイルをこれして、
エグザイル一緒に回ったらあかんやん。
ずれないといけない。
ずれないと見えない。
恥ずかしいから隠れて。
だから過去一番これを大人数でやった時は何人かな。あ、そうか、それこそこれも2000人ギター弾き語りの、うん、第何回かな、一回サッカーのノエビアスタジアムでやった時に、これをグラウンドの周りをこれしながら歩いたことがあったから、
うん、すっごい行列ですね。
2、300人でこれをやったんですかね、
う
ん、はい、
うん、
まあ、ああいうところでやるとすごいいい感じですね。
そうですね、あの当日ね、あの台風が来てえらい目にあったあと屋根が閉まったから開催できたんですけど、
ああそこはそういうこと
が、あわや中止だった、はい、でもその中でも、ね、2、300人集まってくれたってすごかったんです。あの時は
こういうのに参加しようっていう方はどういう方が多いんですか、
はい、2000人ギター の方ですかね、は、一応あれが歌、キャッチコピーとして楽器とか全くできなくても、うん、もうゼロからでも、当日教えますのでっていう形で、まあ、それを機に楽器を始めたい人とか、うん、あとはもともとずっとやってる人とか、うん、まあ、プロのミュージシャンなんかもたまに来てくれたりとかしますし、うんうん、あとは、家にギターはあるんだけども長年やってなくて、教えでから出して引っ張り出してで、よく嬉しい声として、そのね、若い頃ジャンジャンがやってたお父さんとかが、うん、ね、ご家庭持って、うん、なかなか家ではうるさいからやめてってこう眠ってたギターを引っ張り出したら、うん、そのお子さんとかお孫さんも、うん、おじいちゃんお父さんそんなできんのってなって、教えて教えてってなって、一緒にちっちゃいウクレレを買って参加したり、結構だから親子で参加するとかっていう人が多かったですね。
ピアノだとやっぱり場所とかそれがすごく重要になってくるんですけど、外でのねピアノっていうのは最近流行ってますけど、でもギターは持ち歩きができるっていうのもすごく簡単でいいのかもしれない
ですね。そうですね、でギタープラスのウクレレとかですね、ウクレレちょっと今日ね持ってきてないんですけど、ウクレレだとよくある一番最初に覚えるはこのコードね、ドミソのコード、うん、C ってやつですね。でこのギターの場合はこう3箇所押さえないといけないんですけど、ウクレレの場合は1箇所教えたらこのドミソができるんですね。でこのドミソのコードを1個やると、うん、カエルの歌が聞こえてくるよ、グワグワグワグワゲゲゲゲゲゲゲゲグワグワグワってカエルの歌ができるので、その指一本押さえたらカエルの音ができるっていうので、うん、そのウクレレの教室をする時も、うん、東北にその幼稚園とか保育園のお友達にはウクレレを届けたんですけども、うんうん、そこで今から1時間で皆さんに1曲弾き語りできるようにして帰ってもらいますっていうことを宣言してやって、実際終わる時にはみんな、僕はもうせーのだけ言ってみんなが演奏するっていうのを完成させると、割と絶対無理やって思ってたお母さんとか先生方がうおーって涙流しながら喜ぶっていう、
ギターが幸せを
運ぶ、ね、いいですね。
いやよく3コードだけ覚えたらなんとかなっていうのはギターは
3、ね、でも3コードもなかなかねハードルが高いですから、
指コードっていう、でもそうするとウクレレっていうのは誰でも弾けるようにっていう、そういうユニバーサルな、
そうですね、
楽器として作られた、
ね、うん、唯一難しいのがチューニングチューニングだけお父さんお母さん頑張ってっていうふうに、
何にしてもチューニングはね
そうですね、
で
ちなみにその2000人ギター弾き語りの時には、うん、僕がいつもこうステージで皆さんにね、こう僕も別にギター上手いわけじゃないので、ギターが下手でもこんだけできるよっていうのでいつもやってるんで、うん、そこでよくこう例えばね上を向いて歩こうとかをねやるんですけども、その時にこうギターを一生懸命弾こうと思ってこうやって上を向いて歩こう涙あがーとかって、がー1回のためにこんな難しいのをこの人は誰もこう楽しませることできないじゃないですか。それをそんなんでその、が一文字のために難しいのを抑えれるかどうかで一生懸命になっちゃうんだったら、もう上を向いて歩こう涙がこぼれってね、こう
がーを飛ばす、
そうそうそうそう、で一番難しいね、このなんだろう B なんだろうね、 B マイナー B セブンとか、その時はじゃあ今回難しいお友達はギターをこうやって掲げましょうとかってやってたら、結局テレビとかでニュースで出る時って真面目に歌ってる、こうしっかり弾いてる人よりもこれパフォーマンスやってる人の方がテレビでは抜かれるんですよね。じゃあどっちがいいかなっていうことで、そんなことも含めて教えながらやっています。
でも楽しくっていうことですね、はいはい、難しくじゃなくって、
そうそうそう、だからやっぱりうまく弾くことよりも楽しませることとか重要だと思うんで、うんうんうん、楽しませることを先に覚えちゃえば、うんうん、あとはギターを覚えるだけなんでね、うんうん、たまにはこういうこと言って怒られますけど、たまに真面目にやってる人から怒られますけどね、そうそうそう、ね、そんな考えでやっています。だから普段僕も難しい曲ってほとんどやってなくて、大体この CFG の3つでできる曲ばっかりをやってるかなっていう、3つでコードで、 で本当はもっと使うコードいっぱいあるけども、うん、僕も弾けないから飛ばしてるっていうね、うん、やつでやっています。
僕も飛ばしますよ。
飛ばしますよね、うん、全然抑えてるふりしながらなんか、こんな感じ飛ばしちゃえ
って、うん、みんなでやるっていうのがいいのかもしれない。
そうですね、誰が弾けるやろって、うん、あなたが弾けなくても誰が弾いてくれるから、そこはあなたはこうやろうって、うん、そんな感じで。
じゃあ、一緒になるってことですね。
そうですね。よっしゃ、よっしゃ、
よっしゃ。バラバラ、めっちゃバラバラ。もう一度。ネットワークだかった。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th.
石倉さん、彼のパフォーマンスでやっぱりこれがすごい素敵なんだと思ってるとこどこですか？
僕はね、うん、やっぱりそのなんだろう、その優しくね、
うん、
あのトークがあるでしょ、
うん、
でそのトークのその声もね、うん、めっちゃ優しいんですよ、うん、で僕それ大好き で、
うん、
で最後まあなんかこうあって、うん、さっきもやったんですけど、うん、嘘嘘ってあるでしょ、
うん、
であれもね嘘はいけないことなんやけど、
うんうん、
でも嘘嘘ってこうなると許されるでしょ、なんかこう納得してしまう、
うん
うん
うん、
あ、いいんだいいんだみたいなね、うんうん、なんかそういう、その本を任したのが大好きだし、
うん
うん、だから僕ファンです、
うん、
はい、
やっぱりこうきちっとって、うん、それも大事な時もあるんですけれど、うん、許されるっていうのがあった方がいいかもしれないですね、うんうんうん、なかなか許されるっていうのが社会の生活の中で少なくて、特にIT 系のなんか一つ間違っただけ で全然いけへんやん
僕も許されないことが多い、許してほしいかなみたいな、
嘘嘘って、うん、
あとね、本当のことだけども嘘にしてしまいたいっていう希望のもねそういうことも含めて嘘嘘で済ましちゃえっていうね、うん、
これはどこで思いついたんですか？
僕もね、自分でも本当気がついたら言ってたくらいだったんですけど、何ですかね、特になんか僕誰かの、自分では誰かの真似してるんかなと思ったんですけど、うん、でも聞いてもあんまりそういう、
うん、
いそうでいなくて、
うん
うん、ね
え、いや僕プライベートでもやってましたよ、クララでもね、ああ言って嘘嘘言ってね、
でも最初にスタートはみんなに大きな声を出してもらうために、うん、最初出だしで、
うん、
こんにちはで、そうで誰もいないのかなって、お兄さん帰っちゃおう、バイバイって、うん、帰らないでなんて嘘嘘って、その最初の登場シーンの1回からスタートしたのがきっかけだったとは思うんですけど、それがもうコンサートの1回のステージの中でもう本当に1曲終わるごとに嘘嘘が出る自己紹介でも、うん、信号兄さん名前だけでも忘れて帰ってねなんて嘘嘘ってなって、逆に覚えてもらえるっていう、
うん、なるほど、最初の時確かにすぐに声出ないじゃないですか、
はいはいはい、
それを嘘嘘って、
はい、
やったら、あ、よかった
発声練習
っていう感じなのかもしれないですね、
は
い、
で割とでよく行く場所とかだと、もう最初から大きい声でこんにちは言ってくれるけども、うん、それでも聞こえないっていうでそういう意味で突破性なんていうのあって、耳本当に聞こえなくなったのは逆に面白いかもしれない本当に聞こえない
聞こえないのよ、
自虐ネタですけどだからもっともっと大きな声出してね、
声を出すっていうのもいいですね。
そうですね、
なかなか普段ね、
うん、
お腹から声出すっていうのはないもんね、
は
い、
そうですね、
トレインを作る、うん、列車がつないでいくっていうの、あれ本当に途切れず次々、はい、次々つないでいけますよね。
そうですね、だからそこに特に商店街とかでやると、うん、本当にもうなんか分かんないけどついていこうって感じで、
何してんのみたいな感じで
みんなお友達、
はい、うん、それがとってもいいなと思いますが、うん、今本当にコロナとかいろんなことがありますけれど、うん、何かご出演の場所ってありますか？
今年ようやく増えてきた感じですね。本当に去年はね、ね、あの石倉さんのところぐらいしかなかったとぐらいしかって失礼
ぐらいでいいんですよ
ぐらいでしたよねぐらいで、今年はね徐々にその声がかかってきて、だから去年は本当多かったのが、あの出演以来来て中止になりましたごめんなさいの繰り返しだったんですね、うんうん、そろそろ落ち着いたと思ったら落ち着かなくて中止になりました、依頼中止依頼中止の繰り返しで、で本当ね、それこそさくらとあの息子が通ってた幼稚園の2カ所ぐらいしか歌ってなかったんで、で今年はね、あの久しぶりに大きなイベントもね、あの、このオンエア間に合うかな、9月30日にスマデラ前商店街でお祭りをするんですけど、そこで僕があの司会も出演もやるっていう形で、
スマデラ商店街、
商店街、
はい、こう長く使ってやるってことですか。
はい、長く使って、詳細は僕も聞いてないんですけど、
そうです、
でもなんか噂ではなんかすでにチラシが配られてるっていう噂も見てないぞ僕って。
もう一度、9月30日、
何曜日だったかな、何曜日かな、
ちょっと調べますね。9
月30日は
スマデラさんもね、いろんなことやられますけれども、ね、
うん、そうですね、2000人ギター弾き語りもスマデラでね、うん、あの開催して、土曜日ですね、はい、
何時からも分かんないんですか。
お昼間だ漠然午後じゃないですかね多分午後だと思います、
はい、またあの詳細が分かり次第、
はい、ね、はいはい、
お知らせいただければ大変ありがたいと思います。今日はですね、信号兄さんに来ていただきました、うん、もうおしまいかな。
あ、そしたらじゃあ最後、じゃあ終わりの挨拶をしようか。
はい、お願いします
では、はい、先生さようなら、皆さんさようなら、また遊ぼうね。
千里秋風心に